舞鶴
赤レンガラジオ。
皆さんこんにちは。さあ今週も始まりました舞鶴赤レンガラジオ。この番組は海の京都舞鶴市の赤レンガパークで行われます週末のイベント情報を中心に、舞鶴の隠れた魅力や情報を舞鶴市の方はもちろん京都市内や全国全世界に発信していく番組です。行ってみたいと思える情報をどしどしお届けしていきたいと思いますので、どうぞお聞きください。この番組は京都交通の提供でお送りします。さて本日の番組進行は高橋啓太と
岸舞子です。
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて先週は、1週間お休みをさせていただきまして、
一人で心細かったですよ
ありがとうございました。ね、なんか本当一回開くとすごく空いた気分なんですけれどもね。実は私7月30日と、はい、31日の2日間、東京の方に、行っておりました。
何をしに行ってたんですか？
はい、まず一番の目的はですね、はい、とあるコンサートがあったんです、もうね、そのメンバーとかを見てですね、チケットを買ってしまってから、あ、7月の最後の日曜日ってチャッタ祭りの日だったと、
舞鶴ではね、盛り上がってましたよ、は
い、いうことをね、申し訳ないんですが、すっかり忘れてチケットを買ってしまいまして今年は、チャッタ祭り当日は舞鶴に、はい、おりませんでしたけれども、東京でそのコンサートというのがですね、はい、NHK ホールで、行われました、NHK 交響楽団の、夏休み特別公演 N 響ホットコンサート、オーケストラからの贈り物という、で、プリンセスオンクラシックスというテーマで今回開催されたコンサートなんですね。毎年この時期にね、夏休みの時期に、行われている、若い人たち、学生とかにもクラシックに親しんでもらおうという、そういった趣旨のコンサートなんですね。で、今回その NHK 交響楽団、日本でもうね、3本の指、に入るというこの楽団ですけれども、とボーカルが非常に豪華なメンバーで、まず新妻聖子さん、そして、乃木坂46のメンバーで生田絵梨花さん、この方乃木坂のメンバーとして活躍されていますが、ソロでもね、今、レミゼラブルなどのミュージカルで、活躍されています。乃木坂に実は入る前から、ミュージカルなどでもう活躍をされてきたということなんですね。
すごい歌うまいですよ ね、
また見た目もね、乃木坂って割とこうお嬢さんっぽい見た目の人が多いんですが、この子はね、もうリアルにお嬢様、
かわいいですよね。
なんかね、ドイツデッセルドルフ生まれっていうのがなんか妙にかっこいいんですけどね。
かっこいい
かっこいいですよね。
なんか透明感もすごいですもんね。
そうなんですね、もうキラキラしてまして ね、そして、津田英介さん、この方は、アナと雪の女王日本語吹き替え版のハンス王子を演じた方、
いい声、
の津田英介さんのボーカル、そして司会が、元フジテレビアナウンサーの平井理央さんだったんですね。私なんかは食わず嫌いとかね、あの番組で、食わず嫌いじゃないか、北ナトランとかですかね、ああいうコーナーで、私は見てた覚えがありますけれども、最初スポルトとかね、スポーツ番組に関わってらっしゃった方ですけれども、
笑顔がねすごい素敵な、
そうですね、というメンバーでもうこれは行かなければということで行ってまいりました。で、もちろんまず演奏もね素晴らしくて、割と親しみやすい曲目が、多かったですね。最初がディズニーのファンタズミック、メインテーマで始まりまして、そしてチャイコフスキーの眠りの森の美女、あとメンデルスゾーンの結婚行進曲、もうこの結婚行進曲ってね、本当結婚式で耳なじみの曲なんですが、なかなか逆に生で聴くっていうのはね、珍しくて、また新鮮な気持ちで聴、くことができました。あとはドラゴンクエストの組曲であるとか、ここまでがね演奏で、そしていよいよ第2部からボーカルの皆さんが登場されまして、新妻聖子さんはね、何度もこう生で拝見もしていたんですが、生田絵梨花さんね、生で 初めて見まして、
うん、
びっくりしましたね。なんか何が出てきたんだっていうかね、もう本当にね、
歌が
見た目がですね、歌はもちろん素晴らしいんですけれどもね、もうまず細いですしね、本当目がキラキラとしてますしね、
色も白いしね、
そうなんですよ、うん、で実は今回、新妻聖子さんのファンクラブに入っているということで、うん、ファンクラブ枠で買ったところ席が最前列だったと。
もうね、美味しすぎますね高橋さん。
でね、この目の前にね、新妻さんと生田さんがいて、これ私ちょっと どっち見たいのみたいな感じになってたり、
贅沢な悩み、
感じでもうキョロキョロしながら、本当に、ね、新妻聖子さんの歌声はもちろん、はい、素晴らしいのは買っていたんですが、生田さんも本当に若いのにね、すごく透明感のある歌声で、なかなかもう、アイドルグループの、ね、中では本当に素晴らしい歌声を持ってるなと、
ね、なんか見た目はすっごい可愛いんで、すごいあの声量がね、あれ見えないんですけどね。
そうなんですよね。さあそしてですね、このコンサート、はい、そのクラシックに親しんでもらおうということで、実はその開演前と終演後ロビーに楽器体験コーナーというのがあったんですよ、
またやったんですか高橋さん。
そうなんですよ、ですね、はい、オーケストラの楽器をその N 響、はい、NHK 交響楽団の実際のメンバーの方にちょっと教えてもらいながら体験ができるという非常に貴重なコーナーで、やはりね若い高校生とかね、制服を着た人たちもかなりお客さんで来ていたようで、実際今ね、そういう楽団も吹奏楽されてたりとか、そういう方もいらっしゃると思うんですが、私はあえて全く、触ったことのない弦楽器バイオリンに、チャレンジしてみようと思いまして、
は
あ、少しだけね数分間ですが、触らせていただきました。
いかがでした？
まず体勢がね、すごい大変でしたね。この顎に挟んでっていうのは、やっぱりこれきついなと思うんですけど、でも耳元でね、距離であの音を聞くっていうのは初めてで、鳴った瞬間はやっぱりすごく感動しますね。
弾いてみたいな一回。
本当にいい
貴重ですね、
経験が、できました、ということで本当に、いいコンサートでしたね。
楽しめたようですね、
はい。チャッタ祭りの方もね、とっても盛り上がった、
すごい人出だったんでね、
ようですね、少し私も東京からラジオでその雰囲気を、楽しんでいましたけれども、この時間は舞鶴赤レンガラジオ、海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都から京都交通の提供でお送りしています。さてここからは舞鶴市の提供でイベント情報をお送りします。まず最初は、舞鶴赤レンガサマーイルミネーション、もう大変盛況で開催されているようなんですけれどもね、8月16日まで、開催されています。来週の水曜日までということになりました。岸さんご覧になりました？
まだなんですよ。お
これはぜひ、
いやいや行きますよ、
ぜひぜひ見ていただいた方が、
絶対16日までに行きますよ私、はい、本当に、
皆さんもぜひ行っていただきたいと、
ね、高橋さんも生でね実況されてましたもんね。
は、初日に、中継しながら、見せていただいたんですけれどもね、本当に去年もすごいと思いましたが、今年はさらに、すごいことになっていますね、また定着してきたのかね、もう初日から本当にたくさんの、観客の方でにぎわっていまして、もうこれ舞鶴の新たな夏の名物になっていくんじゃないかなと、
そうなんです。私のお友達もねこの週末に京都の方から来てたんですけどね、私ちょっとお仕事で会えなかったんですけど、やっぱりあのサマーイルミネーション知ってられて、わざわざやっぱり足を運んで見てからやっぱり京都市内に帰られましたよ。
嬉しいですね。
すごい良かったって言ってました。
ね、この、手掛けられている映像制作家の、三谷さんという方、京都でもね二条城とか、高台寺などのプロジェクションマッピングもされているすごい方なんですが、
有名な方ですね。
ですが、舞鶴出身ということでね、もう舞鶴のがもちろん一番ですと、もうこの方も自信を持って言われてましたので、もうそんな二条城や高台寺なんかね には負けていないという。
赤レンガもね歴史がありますからね。
そうですね、また条件もねやっぱりあの素晴らしいんだけれども、うん、この3面のスクリーンというのは逆に本当に難しく、うんうん、まあ作家の技量も問われるそういった、
そうなんですね、
マッピングだというふうに言われていました。で、あの今回ね、募集されていましたクラウドファンディングで、はい、みんなの映像というのも流れていまして、その中には FM 舞鶴の、うん、映像も一部流れています、はい、ちょうどね最初の方に、流れていたんですが、うん、ちらっと私の姿なんかも実は
お
探していただくと、
何それ
あのいろんなこう収録風景とかねそういった写真が、はい、あの使われていますので、あ私も写っているなと思いながら、いいな、はい、プロジェクションマッピングに実は少し登場させていただいております。
行きますから私絶対、
はい、ぜひぜひ、ね、はい、関西最大級の3次元マッピング、光のクルージング8月16日水曜日まで、毎日、これは土日だけではなくて毎日開催されています。夜7時40分そして8時10分8時40分の3回となっています。また週末はフードコートや夕暮れコンサートなども、開催されますので合わせて楽しんでいただければと思います。昨年はね実は7月のもう少し早めから始まって、このチャッタ祭りの頃が最終日になってたんですね、はい、少しこう今回会期を後にずらされた
まで、ね、
というわけは、うん、やはりこう舞鶴に帰省された方にも楽しんでもらいたいという、
そうい
った思いがあるようですので、
うん、
ぜひぜひねこの舞鶴離れて帰ってこられたという方も、本当にこの今舞鶴、素晴らしいものがあるというのを、ぜひぜひ体験していただければと、
ね、またいつもと違う見方がね赤レンガ見えるかもしれないですね、はい、
そしてまたね、戻られましたら、
う
ん、この地元舞鶴の自慢をどんどんと、
ね、そうですね、
していただいたら
宣伝していただいて
嬉しいですよね、
うん、はい、
ということで、プロジェクションマッピングについてでした、はい、さあ続いては8月13日日曜日に開催されます赤レンガバザール、
はい、
毎月恒例の4号棟で開催されています赤レンガバザールです、今回は冷たい飲み物を片手に暑い夏を吹き飛ばしましょうということで、
はい、
今回もたくさん40店舗出店されます。
はい、
ね、まあ、毎回のことですが、
はい、
雑貨などからね、フードまでいろんな、ね、アクセサリーからねフードまでいろんなものが、うん、出品されています、今有名になっています舞鶴茶なんかも楽しんでいただけますし、はい、アクセサリーのお店なんかもね本当にたくさん
ね、コーヒーとかもねあの1店舗だけじゃなくて、何店舗もねあったりしますね。
そうですね、まあ、おそらく見ているだけでも楽しんでいただけそうな、そういったイベントになって
夏っぽいねアクセサリー、貝殻を使ったアクセサリーとかね、
はい、
あと竹細工とかもいいですね。
そうですね、
風鈴とかね、
またこういったところでもこう夏を感じていただけるような、はい、そんなイベントになっていると思います、
はい、
赤レンガバザールは8月13日日曜日の朝10時から午後3時まで、はい、赤レンガパーク4号棟で開催されます。さあ舞鶴市からのお知らせ最後は、海上自衛隊の艦船や部隊などのカレーが街中で味わえる舞鶴海事カレーについてです、ね、金曜日はカレーの日という言葉、
はい、
まあ、あの舞鶴の方はもう結構馴染んで、うん、はい、いらっしゃるかと思うんですけれども、うん、舞鶴横須賀佐世保呉この旧海軍4市が日本遺産に認定されたことで、舞鶴市と海上自衛隊舞鶴地方総監部、協力のもと市内に在籍する艦艇や部隊第4術科学校からカレーのレシピを提供されまして、舞鶴海事カレーとして市内飲食店で販売する取り組み、こちらが、始まっています、8月の、11日からですね始まっているんですね、はい、ということで、市内の12店舗でこのそれぞれの、ね、艦艇や部隊のカレーが味わえる、これなんかねそのそれぞれ の部隊などによってレシピがあって、
ね、レシピが違うんですね、
はい、味や特徴が、ね、ある違うということなんですよね、はい、部隊の名前で言いましたね、火打ちのチキンキーマーカレー、マシューの絶品コラーゲンたっぷりとろとろ牛すじカレー、
あー美味しそう、
護衛艦松雪ビーフカレー、冬月特製カレー、23航空隊23空ビーフカレーとかね、総海艇菅島シーフードカレー、
もう全然違うんですねやっぱり。
そして護衛艦妙高ビーフカレー、こちらがですね、実は、我が FM 舞鶴のしております、ね、ゴロースカイカフェ7個で提供されるのがこの護衛艦妙高のビーフカレーですね。
美味しそうです。
はい、
でも、
こちらの方がこちら8月11日から、はい、13日までの3日間なんですけれどもね、がごめんなさいキャンペーンですね、11日から味わうことができるんですが、はい、こちらが、税込み1300円で、スタート限定30食がこの3日間販売されるということになっています。で、ご注文の方に妙高ポストカード、先着50名様に妙高缶バッジが進呈されると、ということなんですね。いや、
ぜひぜひお越しいただきたいですね。ね、
五郎ヶ岳からの、絶景を見ながらこの護衛艦妙高のカレーを楽しんでいただくことができると、いうのがこの五郎スカイカフェのカレー、海事カレーですね。
はい、
その他にも舞鶴基地業務隊は舞艦カレー、それから日向では護衛艦日向牛ヒレコクマロカレー、第4術科学校元祖海軍カレーライス、仙台の護衛艦仙台具材ゴロゴロカレー、そして朝霧の朝霧カレーと、以上12種類それぞれの12店舗で味わうことができるということなんですね。
いやこれね全部食べてみたい、
ね、それぞれ味が違うので食べ比べをしてみたいところですが、ね、なかなかね、1日に 2食3食ぐらいはいけるのかな、まあ、ぜひぜひ食べ比べをできれば。
これいや、ね、絶対カレー好きの方は、
そうですよ ね、
ねすごい素敵な。
カレー好きの方はもちろんですが、やっぱりこの、ね、あの自衛隊の艦艇艦船とか、
ね、
興味のある方も本当にね、
にもねいいですね。
こういう自衛隊とか船の中の料理っていうのは、すごく美味しいっていうね、話をよく聞きます。まあ、逆に船のね、海の上だと他になかなか楽しみがない中で、やっぱり料理っていうのはもう結構どこもこだわりを持ってされているそうですのでね、それぞれの船の味を楽しんでいただける舞鶴海事カレー、いよいよ8月11日から市内12店舗でスタートしています。ぜひお楽しみいただきたいと思います。ということで、ここまで舞鶴市の提供でイベント情報をお送りしました。さてですね、冒頭にちょっとね、東京に行ったお話もしていたわけですけれども、もう一つちょっと実は行きたかったところがありまして、赤坂迎賓館という建物なんですね。一昨年ぐらいから一般公開が始まっていまして、もうね、外国のベルサイユ宮殿に来たようなすごい豪華なね、部屋を見ることができましてね、これもすごいので、ぜひぜひ皆さんも東京行かれた時には、ほぼ毎日一般公開されてますので、京都もね、京都の迎賓館は純和風で、こちらはもうこちらでとても、味わう価値はあると思うんですが、東京はこのまた洋風の宮殿のような、
よくね、テレビとかでもね、
ドラマのロケなんかでもね、結構はい使われたりしている空間なんですけれども、本当にすごいものを見せていただきましたね。満
喫してきたんですね、東京。
暑かったですけどね。さあ、舞鶴の夏もまたこれから暑くなっていきますので、どんどんお越しいただいてお楽しみいただければと思います。この時間は舞鶴赤レンガラジオ、海の京都舞鶴市、 FM 舞鶴マリンステーション京都から京都交通の提供でお送りしました。番組の進行は高橋啓太と
岸舞子でした。
それではまたお会いいたしましょう。
さようなら。